東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
カイト先生の私立アニメ学園。この番組はアニメ大好きカイド先生がラジオリスナーのみんなにアニメの名シーンから学んだことを紹介したり、毎回テーマを決めて自由気ままにおしゃべりする番組です。おめでたいことに花粉症が治りました。ありがとうございます。やっぱ雨の日の方がなんかちょっと楽な感じはしてて、でなんか雨続いてるから最近楽なのかなと思ったら、ちょっとまあ晴れの日もあれ大丈夫じゃんってことで、おそらくちょっと、まあ、ちょっぴりは、寝起きとかは鼻水すごいんですけど、おそらくはもうほぼ治り、桜も散り、まあそうか、治ってもないですね、じゃあ。花粉症は治らないですからね。収まってきたってことですね。で、まあなんとかちょっと今年の春は乗り切りましたね。またちょっと来年、戦うことになりますんで、その時はちょっと、また頑張りますけど。結構なんか薬ばっかり飲んでたんですけど、なんか鼻にプッシュするやつも病院でもらってきまして、鼻にプッシュするやつが結構なんか効きますね。ぶっちゃけちょっと怖いんであんまちょっと使いたくはなかったんですけど、やってみたら意外と鼻すっきりしますし、鼻水も止まって、鼻がひどいなって人にはおすすめの鼻プッシュでした。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、カイトアットマークラジオ 365.net、 KAITO アットマークラジオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしています。それではカイト先生の私立アニメ学園第15回目放送、挫折とチームのブルージャイアントを始まります。この番組はラジオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。厳選アニメーシーン。このコーナーでは様々なアニメの中から毎回一つの名シーンを厳選して皆さんにご紹介するコーナーです。今回もタイトル通り、ブルージャイアントをご紹介させていただきます。これは映画ですね。今年すごい頭の方に話題になったアニメ映画になってます。で、原作が始まったのが2013年からの始まりということで、すごいもう長いですね、今からかなりの大人気コミックが始まりで、今ではもうアニメ化もすると。で、あらすじは、まあ、もしかしたらこうテレビで見たことある方もいると思いますが、もう一言で言えばもうジャズの話です。で、主人公が、宮城県仙台市出身の高校生宮本大が主人公で、大がですね、まあ、ずっとまあ原作ではまあバスケ部で、まあ、ずっとやってたんですけど、ある日友達と聴きに行ったジャズに感動して、そこの日に自分もサックスプレイヤーになることを決意するという話ですね。で、ここからその主人公ダイが目指していくんですけど、学校帰りにもうバスケ部の練習して帰ってきたら吹くというのをもう繰り返すんですね。これがもう、まあ、気が向いたし吹こうかなじゃなくて、もう毎日雨の日も雪の日もこれ練習するんですけど、この描写がなんていうか、この応援したくなりますね。なんかなりたい、サックスプレイになりたいっていうのは言わないんですよ、ダイが。俺サックスプレイになるから練習してる毎回言うんですけど、この意志の固さっていうのがまずちょっとこう最初にこう心をつかまれまして、で、まあ特になんか何出るわけでもないんですけど、みんながこう受験とかしてる中、一人でジャズでやり続けてサックス吹き続けて、で高校卒業するぞっていうタイミングで、ダイは受験とかしてないんで、 どうすんだって周りに言われた時に、自分はもうサックスプレイヤーになるからもう東京に行くと、高校卒業して、行動力もすごいですね、行動力も。で、高校卒業して東京に行きます。で、東京では高校の同級生、玉田っていう男の子と、まあ、一緒に住みながらサックスを続けてるんですけど、最初はもう本当に何にもできずで、たまにちょこっとちっちゃいライブに出させてもらう程度なんですけど、東京で天才ピアニストのゆきのりっていう男の子と出会います。同い年の18歳のゆきのりと出会って、そこでゆきのりのピアノに感動した大が、その2人のチームを結成するわけですね。最初はゆきのりの方から、じゃあお前組むって、で2人で続けていくんですけど、この2人で、まあ、何回かライブ出てる時に、まあ、ちょっとなんかもう1人ぐらい人材が欲しいなど、2人でやるのはピアノとサックスだけではちょっと難しいということで、もう1人探すんですけど、まあ思ったような人材がいなくって、っていうのもなんかゆきのりが結構なくせ者なんで、厳しいんですね。まあ、10代がいいみたいな、10代が良くて同じで、もちろんめちゃくちゃうまいドラムとかの人が欲しいって言うんですけど、まあいなくって、そこで仲間になるのが、大と一緒に住む高校の同級生玉田が仲間になりたいって言うんですけど、玉田楽器やったことないんですよ。で、やったことないけど、その大がかっこいいからって言ってドラムを買うんですけど、まあ雪のりがもうこれ大反対するんですね。大はまあ友達だし、もうちょっとやりたいって言ってんだからやらせてあげようよって言うんですけど、雪のりはもう素人なんか入れたってしょうがねえだろうって突っぱねて、でまあ2人で対立するんですけど、まあじゃあ1回だけならじゃあちょっと合わせていいよって雪のりが言った時に、まあ玉田ももちろんその上手い2人には合わせられなくて、でまあまあじゃあもう下手だからもう帰っていいよって言ってこう帰らされるんですね、雪のりに。そこがまあ、本当結構切ないんですよ。一人でこう無言で店を出て、ただこれ玉田がこれ諦めないんですね。家で自分でドラムも買って、ひたすら家で一人で練習練習練習練習で、この玉田もともと高校時代チャラ男で、なんかまあ女の子と遊びまくってるみたいな描写しかなかったんで、このなんかやっぱグッとくるんですよね。適当だった男が憧れ、大に憧れ、友達に憧れて一人で練習して、でこれなんと最終的にですね、雪のりもあまりに練習するもんなんで、まあ一緒にまあ練習するぐらいだったらまあ別にいいよと言わせるまでちょっと上達をします、玉田が。でまあじゃあ3人でやっていこうかとなるんですけど、まあ、今回の名シーンここではなくてですね、今回の名シーンはこの玉田の出る初ライブですね。まあチームというか、まあまあじゃあとりあえずいいよっていうことで3人で始めて、まあじゃあ初ライブ出ようかということで、まあ2人は大と雪のりは何回も出てるんで、まあ慣れてるんですけど、まあ玉田はもうガッチガチの初ライブ出演と、で大と雪のりはもうなんかその頃にはちょっとファンなんかもついてきちゃって、ちょっと調子もいい感じなんですけど、またまだ初なんで、まあ誰だあいつとなってる時に、もう失敗ばっかりするんですよ。もちろんですけど、もう全然リズムも合わないし、二人にも迷惑かけるしということで、まあ、とんでもない結果になってしまって、でライブが終わりました。で大とかこう雪のりのところにはもうファンがやっぱこう来るんですよ。今日も素晴らしかったです、もうすごい最高でした。でもちろん玉田にはゼロ。そこで雪のりには厳しいこと言われても大丈夫だった玉田が初めて挫折をします。でもうなんでこんなに何にもできないんだと、どっかでこういけると思ってた自分がちょっと恥ずかしいなということで、まあ、ライブ後3人で集まった時に、まあ、ちょっともうやめようかなっていう話をするわけですね。で雪のりももうすごいダメ出しするんですよ。お前あそこも合ってないし、ミスも何回もあったし、もう後半なんかもうミスしすぎて数えきれないわって言われて、それをもう聞いて玉田はもう、じゃあ俺はもうちょっとチームもう抜けるよって言おうとするんですけど、最後に雪のりを笑いながら、案外悪くなかったわっていうんですね。この シーンで本当の意味でやっとチームになったというか、やめようと、そう、雪乃だったらこれやめさせんだろってこう視聴者さんに思わせといての案外悪くなかったわっていう笑顔のセリフがもうめちゃくちゃいいです。これ漫画でも読んだんですけど、漫画も最高なんで、ぜひちょっと見たことない人はそこのシーンも見ていただければなと思います。雪乃めっちゃいいやつです。というわけで今回の名シーンは玉田の初ライブ後本当のチームになるシーンでした。以上、厳選アニメシーンのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
梅影飛鳥初監督作品。
続いて物意味予報です。明日から次第にもやがかかり、西日本で片意味、明後日には東日本ももやに覆われ、全国的に物意味となるでしょう。なるべく外出は控えるか、日が落ちる前には帰宅を心がけてください。以上。
真面目で成績優秀な学と、学校の問題児で自由な清澄、性格や友達も真逆な二人は幼馴染。
それ痛そうだけど大丈夫？
見た目だけ痛くない。
何があったの？
見てなかったのか？あの時いただろ。
ちゃんと見てないし知らない。
俺もよくわかんねえ。
学ぶ、清澄君とつるんでるの？
神社で買ってきたの。
あまりあいつに関わるな。
腕にも消極的すぎるのも、そういうの呼んじゃいそうだし。
やっぱあいつ
取り憑かれちゃうよ。
知らないとこで何してるかわかんねえな。
学ぶはできるはずでしょ。
何かに取り憑かれてるのよ。
言ってね、言ったところで信じないだろう。
つるむ友達は考えなさい。
本当にかわいそうなの誰だよって考えたら、もういいかって。って言ったら信じる？
17少年物語。2023年2月公開。僕は怖くない。君のことを知っているから。
ティータイムトーク。このコーナーでは放課後のひとときに最近気になることや思いを毎回テーマを決めてトークするコーナーです。今回はその前半戦のブルージャイアント関係のお話ということで、すごいジャズハマりまして、実際に先日ジャズバーに私初めて行ってまいりました。もともとはその友達がブルージャイアント映画見てハマって、これめっちゃいいよっつって教えてくれたんですけど、で、僕もちょっと見て、でその友達がちょっと実際ちょっと行っちゃおうよジャズバーということで、先日ついに念願かなって私も初行ってきました。いやー、よかったですね。すごいよかったです。入る前は本当にもうめちゃくちゃ緊張しましたね。初めてっていうのもありますし、なんかやっぱ普通のやっぱもうお店じゃない空気というか、ちょっと体験したことない雰囲気でちょっと怖かったですし、しかもなんか料金とかもね、なんかもう全然私分かんないですから、一応席何かあっちゃいかんと思って予約して、でその予約するときにいろいろこの料金とか教えていただいて、何ですか、ミュージックチャージっていうね、もう聞いたことない横文字で焦ったんですけど、結構でも分かりやすいシステムで、本当にその音楽代プラスドリンク一杯頼んでくださいっていう感じだったんで、全然料金的にも思ってたよりも全然お安く楽しめまして、すごい、いやーよかったですね。初めて聞きましたけど、で最初はもう本当、1時間ぐらい聞いて出ようかなって思ってたんですけど、もういやすごくて、居心地も良くてすごくて、で結局フルステージで3時間聴かせていただきました。でお店はなんかもうすごいほとんど常連の方で、本当もう店に入ってきたら 店員さんになんか、あ、こんにちは、今日も来たよみたいな方がもうほんと7割ぐらいだったのかな。で、まあ初めてっぽい人はなんかほんと我々とこう後から入ってきた海外のね2組ぐらいのくらいで、ほとんどそういう感じなんですね。やっぱね、ジャズバーってね、常連でみたいな、ボトルキープしちゃってみたいな感じで、すごい良かったんですけど、で今回そうですね、見たバンドが4人組の方々バンドで、リーダーの方があのクラリネットってやってるかな、クラリネットやってらっしゃって、あの長い黒いやつやってらっしゃって、で女性の方がピアノを弾いてらっしゃって、であとのでっかいあのベースっていうんですかね、あのでっかいバイオリンみたいな形のやつと、あとこれも初めて聞いたんですけど、バンジョーっていう楽器、ちょっと私はもう初めましてで、聞くのも初めましてです、見るのも初めましてのバンジョーっていう楽器の4人でやってらっしゃって、すごい、やっぱマジか、もう距離もほんと何メーターだろうな、10メーターないぐらい、もうほんとすごい近い席で、いや迫力やっぱありますね。あんま間近で聞いたこともやっぱなかったんですごかったですし、一番ちょっと推しの楽器はやっぱバンジョーがやっぱすごいんですよ。形はなんかこうギターの形で、まあ音もまあこうギターに近いんですけど、指がもう速すぎて全然見えないっていうのも、そのなんかバンジョー使いの方が、詳しくは聞かなかったですけど、なんか店員さんがなんか日本一になったことがある人って紹介してて、納得の指さばき、めちゃくちゃかっこよかったです。でブルージャイアントでもあったんですけど、ソロっていうのがやっぱあるんですね。でなんか何曲かに1回ソロがあるのかなと思ったら、全曲ほぼ全曲でソロ、それぞれの楽器の見せ場があって、でそのソロもすごいかっこいいんですよ。ちょっとこう目くばせしたりして、次ちょっとピアノ行ってみたいな、次ちょっとバンジョー行ってみたいな、でちょっと次ちょっとベース行ってみたいな、こう目くばせして、でじゃあちょっとじゃあはい自分行きますみたいな感じがあって、ブワーッとこう一人で弾いて、で終わったらこうお客さんとかもこう拍手したりとか、いいぞいいぞみたいな、これめちゃくちゃかっこいいっす。しかもリクエストみたいのも受け付けてましたね。だからやりたい、やってほしい曲ありますかみたいな、で常連さんがなんとかなんとかって言って、じゃあ次その曲行ってみましょうみたいな、これすごくないですか。これもう楽器なんかちょっとギター触ったぐらいしかないんで全然詳しくないですけど、そんななんかすぐ合わせられるもんなのって。しかもこうもっとかっこいいのが、その曲聴いた後にその4人だけでなんかこそこそこう どういうので行くみたいな、 D で行く A で行くみたいな会話して、じゃあ行きましょうかみたいな、すぐやるんですよ。こうめちゃくちゃすごいなと思って、やっぱこれがプロなんだなって。で終わりの時間まで聴いて、最後アンコールみたいのもあって、でなんかもう拍手鳴りやまない、でもう一曲もう一曲もう一曲みたいな、みんなで騒いで、でじゃあすいません、じゃあリクエストでもう一曲だけ聴かせてもらいますみたいな、いやすごい有意義な時間を過ごしました。なんかやっぱいろんな楽器聴きたくなりましたね。ブルージェントだったらそのサックスとか、あとドラムとかは今回聴けなかったんで、ぜひちょっと違うところも調べてまた行って、またラジオでちょっと話せたらなと思いますんで、ちょっとまたそれも楽しみに待ってもらえたらなと思います。以上、放課後ティータイムトークのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。先生の私立アニメ学園、エンディングのお時間です。コーナーごとをまとめていきましょう。厳選アニメシーンのコーナーでは、今回ブルージャイアント映画ですね、 ご紹介させていただきました。これ漫画だとブルージャイアントとブルージャイアントが10巻まであって、で次11巻じゃなくてまた1巻からブルージャイアント、シュプリームだかな、が始まるんですけど、それが東京編のあと海外編みたいなのが続編であって、それが全部で11巻ありますんで、本編的には21巻とかあるのかなと。その後もなんかちょっとまた別のもあったりして20何巻かという感じなんですけど、もう多分全部出てますんで、気になった方はちょっと漫画がこれすごいんですよ。アニメも面白いですし、漫画の音ない中でどうやって音を漫画で表現するかっていうこのところ、結構文字で音表現するっていうのも一つあるんですけど、なんだろう、線だけで音表現したりとかがすごい上手で、弱い音の時は細い線で書いて、で強く音出してる時はもう激しい線で書いたりすると、やっぱこう聞こえてくるんですね、音が。その漫画もちょっと楽しんでもらいつつ、まずはね、映画今やってんのかな、映画は僕が見たところでちょっとなんかもう終わり始めてたんで、ちょっとあれかもしれないですけど、ぜひちょっと見ていただけたらなと思います。そして、放課後ティータイムトークのコーナーでは、そのブルージャイアントから影響を受けて私ジャズバーに行った話をさせていただきました。なんかやっぱジャズ知らないなって方だとちょっと行きづらいと思うんですけど、全然なんか大丈夫です、なんか知らないんだからちょっともう帰ってくださいみたいなのも絶対ないですし、店員さんとかすごい話しかけてくれて、なんか何で知ったんですかとか、なんかどうでした今日の演奏、すごい聞いてくれて盛り上がりましたね。ちょっともう一回行きたいですね。なのでちょっと興味ない方はもちろんですし、もう興味ちょっとまああるけどどんな感じやのって方はもうぜひちょっとお近くのジャズバーに行ってください。絶対楽しいです。はい、ということでしたね。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。それでは海斗先生の私立アニメ学園第15回目放送、挫折とチームのブルージャイアント、これにて終了です。ここまでのお相手はジャズバーでレッドブルウォッカ飲みまくった DJ 海斗がお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。この番組はラジオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。